スター武士道の武士ラジオ。
いやー、乱世だね。
乱世ですか。
乱世が始まったよ。
乱世始まった。そんな乱世始まることなんてありますか。そんな
あったでしょうが。
あった。乱世始まったこと。
ぼーっと生きてんじゃねえよ。
ぼーっとは生きてませんよ。別に
全然ぼーっと生きてるよあなた。
でも乱世があったかどうかなんて全然気づかなかったっすね。
あったでしょうが。
何ですか。
いや、大河ドラマよ。
なるほど。
2026年の大河ドラマ決定しました。皆さん
来ました。
よかった。
来ました。
毎年これでね、
はい、
その大河ドラマが発表されるたびにですね、
はいはいはい、
私は、うん、あ、よかった、まだ食いぶちが2026年もあるなと。大河がもうやらないってなったらもう終わるんで私。
なるほどなるほど。 そっか、あの、うん、いわゆる一ファンみたいに、うん、この何があるのかなとかいう楽しみ以外に
食っていけるかどうかっていうのがかかってますからね。
死活問題ですね。
そうよ、
この発表が。
そうなんですよ。
なるほど。
これでまたちょっと1年命がねつなぐことができるなということで一安心。
いやー、よかったです。
なんですか。
はいはい、一安心の、はい、内容だったというか、
まあ一安心っていう以上に乱世ですね。
なるほど。その乱世がなんかいろんな使われ方しすぎてどういう意味なのかっていうの分かんなくなってきちゃってるんですけど。
世が乱れてるってことですよ。
やっぱそのままですか、
はい、
そのままですか。
いやー、あのね、
はいはいはいはい、
2026年大河ドラマ、
うん、
豊臣兄弟。
豊臣兄弟なんですね、
うんうん、あの戦国時代、
はいはい、
まあ、来るのはもうこれはもう想定内です。
はいはいはい、武士道言ってましたもんね。
あの、はい、もう過去 の、うん、あの事例を全て見て、
はい、
あの3年間連続で戦国以外やったことはないんですよ、
はい、それがね割となんかちゃんと見返さないとね知らない人も多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、そういうことだったんですね。
そう、
うん、
必ず3年に1回は戦国時代は来るし、
はいはい、
まあ、下手したら2年連続戦国時代もあるみたいな、
はいはい、
まあ、それぐらいこの戦国時代、まあ、安土桃山時代も含めてですかね、
うん、
16世紀頃 の、
はい、
あの話っていうのは多いんですけど、
はいはいはい、
だから絶対戦国時代来るなと思って、
はい、
問題は誰が、ね、主人公なのかっていうところですよね。
戦国時代とはいえど
そこは
まあ重要なポイントですよね、
う
ん、
でそこでね前回どうする家康、う
ん、
でその前戦国で言うと麒麟が来る、
うん、
まあ、明智光秀、
はい、
ということで結構その三英傑に近いね、
うん、
織田信長、あ、家康というかね、
はい、
まあ、中心となるようなお話が来てたんで、
うん、はいはいはい、
まあ、そろそろ地方とかのちょっと ちっちゃい大名とかね、
はい、なるほど。
だからそれこそ少し前で言うと真田丸とか、
うん、
同じ城主直虎っていうのは、
はいはい、
もう国衆レベルの話ですから、
はいはいはい、
スケールがちっちゃかったんですよ、
はいはいはい、
まあ、そこからこの天下人レベルの人たちの話になってたんで、
うん、
またちょっとスケール縮小するのかなと思いきやまさかの天下人。
なるほど、ね、
秀吉も主人公の人に入っているという、
うん、はいはいはいはい、うん、また大きな大きなっていうか有名な、
そうなんですよね、
めちゃくちゃ有名な大名になった。
意外でした。まあでも秀吉は本当にその、うん、はい、どうする家康でも描かれた通り、
はい、
その今大きく評価が変わりつつあるというか、
うん、
まあ、実像が見えかけてきてるという等でも言いますか、再評価されてる人物あるんですよ ね、
なるほどね、
良くも悪くも
いろいろ研究が進んだりとか、
そうです。かつては、
うん、
まあ、そのじゃあ秀吉の歴史研究の話しちゃっていいですか。
あ、もちろんもちろん。
真面目な話になっちゃう。
真面目な、いいですね、
うん、
たまには真面目なの聞きたいですよ。
じゃあたまには、
いつも不真面目なんで。
おい、ふざけんな。いつも真面目だわ。まあ、じゃあ言いますよ。
あ、教えてください、はい、ぜひ。
もともとね、まあ、豊臣秀吉といえば、
はい、
まあ、天下人、しかもね草履取りからね成り上がったという、
うんうんうん、
まあ、サクセスストーリーもあり、まあ、非常に人気のある人物では、はい、あったわけです、
ね、はいはい、知らない人はねいないんじゃないかと、
まあ、いないという、うん、まあ、ただやっぱ江戸時代になると、
はい、
江戸時代はですね徳川家康の時代ですから、
うん、
当たり前ですけど、
はいはい、
まあ、徳川幕府の徳川士官と呼ばれるものが、うん、まあ、公式の見解になってきますので、
はい、
まあ、徳川家は当然、豊臣滅ぼしてますよね、
はい、
秀頼殺しちゃってますから、
はいはいはい、
なので、まあ、豊臣のことは悪く言わなくてはいけなかった、
はいはいはい、
まあ、当たり前ですけど、
そうですよね、うん、大義だったわけだからね、
そう、大義名分っていうのはやっぱ必要ですからね、うん、政権には、
はいはいはい、
豊臣は、まあ、ダメだったから、うん、まあ、秀吉はダメだったから、まあ、家康がちゃんと天下を治めたんだというところでね、
はい、
まあ、話されていくわけですよ、
はい、
だからその江戸時代になると、その秀吉を祀った神社、
はい、
あの豊国社、
うん、
まあ、報告神社と思いますが、
はい、
まあ、これがあの破壊されていくんですよね。
なるほどね、もう そういうことも行われていくんだね。
そうよ、秀吉を神様として祀らないでくださいと。
はいはいはいはい、そっか、もう敵だったから、もう、まあね、どんどんそういうところも壊していくんだ。
そうそうそう、そう、
あ、
っていうことが、まあ、うん、あったのが江戸時代、
うん、
まあ、そんな中で、
はい、
まあ、大きく変わるのが幕末、
はい
はい、徳川幕府が逆に悪になるわけですよね、
はいはいはいはい、
明治政府からしたら、
うん、
そうで逆にその徳川が貶めてきた、
うん、
豊臣秀吉っていうものが神格化されていく、
はいはいはい、
神社とかもあの復興していきます。
はいはいはいはい、
だから今大阪城にありますよね、うんうん、あの豊国神社っていうのはありますからね、
はい、うんうん、
でしかも秀吉っていうのは、うん、あの朝鮮出兵したじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあ、朝鮮出兵ってね、どうする家康でも描かれてました、う
ん、描かれてましたね、はい、
まあ、かなり無謀な戦、
うん、はい、
大失敗っていう、
はいはいはい、
結果的にはそう言われてますけど、
はいはいはい、
ただ明治政府はこれをですね、偉業と捉えたんです。
偉業、素晴らしかったと。
そうです。なんでかっていうと、まあ、明治時代はその欧米列強に、はい、まあ、日本がね立ち向かわなきゃいけないと、どんどんその弱い国は植民地にされていってしまうっていう、
はい、
まあ、時代の中で、
はい、
まあ、日本はそうならないぞと、ね、真の国なんかイギリスにもうボコボコに負けたわけじゃないですか、
はいはいはい、
お隣さんがえらいことになってると、そんな中で我々はむしろ海外に打って出るぐらいの、
はい、
それぐらいの日本じゃなきゃいけない強い日本 を、
はい、
をね、取り戻そうっていう、そういうまあスローガンがあったわけです。
はいはいはいはい、はい、
でそのモデルとされたのは秀吉ですよね。
なるほど。
秀吉はすごかったと、海を越えて、
はい、
ね、民国に攻め入ったんだと、
はい、
彼は英雄だっていうことで秀吉の評価が爆上がりするんですよ。
なるほどね、その当時の政府がやりたいことをストーリーにするために秀吉を使うわけだ。
そう、そうなんですよ。
ははははは。
歴史っていうのはね本当に危ういですよね。使い方によってはね、そういう、まあ、悪用するって言い方するのもどうかと思うけど、
はいはいはいはい、
都合よく使えちゃうんですよ。
まあそうね、その秀吉が出てきて鼓舞する、あの題材に使われたっていうことだね、
そうなんですよ。でそんなことがあって、まあ結局そのね、まあ、明治政府っていうのもまあその世界大戦があったりとかで、
はい、
まあ、あの結局なくなっていくわけだけども、
はいはいはいはい、
まあでもその中で秀吉っていうのは、
はい、
まあ、やっぱその明治政府が叩き上げた部分っていうのは結構大きかったのか、まあ、昭和になってもね、昭和以降も、
はい、
まあ、非常に人気が高かった。
ああなるほどね、
うんうんうん、やっぱりその立身出世、
はい、
身分の低いところから成り上がって、
はい、
天下を掴んだすごい人だと、
はいはいはい、
でその人たらしって言われてね、人の心を掴んで、
はい、
で天下に上り詰めていった。だから陽気な秀吉っていうのが、
はい、
やっぱり、世間にこう受け入れられたっていうのがすごく大きいんですよね。
はいはいはいはい、私現代でもなんか秀吉って言われたら一番最初に出てくるイメージってそういう明るいというか、
そう、ね、
コミュニケーション能力が高くてみたいな、そういうのをイメージしますよね。
そうっていう、まあ秀吉とかあった中で、
はい、
まあ、でもやっぱ秀吉って結構ひどいことしてるよねと、晩年なんか特に、
はい、
その秀次事件で、
はい、
それまではその豊臣秀次が摂政関白だって言われて、
はい、
まあ、とんでもないやばいやつ で、
はい、
で謀反を企ててたから、まあ仕方なく殺されたみたいな話だったけど、
はい、
いや違うぞと、なんかいろいろ秀吉の事情で殺してないかとか、
はいはいはい、
あとは秀吉がそのね、あの利休を殺したりとか、まあ、あとは庶民、自分のことを悪く言った庶民を皆殺しにしたりとか、
はいはいはい、
結構残虐なこともやってると。
結構やってるんですよね。
そう、
うん、
で当然その戦前と違って朝鮮出兵は失敗の歴史になりました、
はいはい、
その栄光の歴史はもちろんありません、
はい、
その中でやっぱ秀吉ってただの人たらしで陽気な、まあ、成功者っていうだけじゃないよねと、
うんうん、
なんか闇があるんじゃないのっていう、
はい、
風な見方がされるようになってきて、でどうする家康で、まあ、ちょっと暗黒な面
ですね、
しっかり描かれたと。
はいはいはいはい、かなりなんかその歴史初心者からしたらイメージと違う秀吉がね、結構見れましたよね、
だからこの、そのね、大河ドラマの使命っていうのを皆さんあの一回忘れないでほしいんですよね。
ほうほう、
思い出してほしいんですけど。
なるほど。
大河ドラマの使命って、あの要は、まあ、逆張りじゃないですけど、
はいはいはい、
あの歴史上の人物の再評価っていうのが一個あるんですよ。
はいはいはいはい、
あのそもそもね一番最初の、あの主人公って、
はい、
井伊直弼、
いい直輔なん
だ。いい直輔なんですよ。いい直輔といえば桜田門外の辺でしょ。
ああなるほど。
うん、桜田門外わかります？
わかりません。
わかんないのか。え、いい直輔わかんない。
いい直輔あんま知らない。
え、やばいですよ。
いい直政の方が知ってます。
いやまあそれはね、それ戦国武将だ。いい直輔は幕末の人で、
はいはいはいはい、
桜田門外の辺っていうのは殺された人なんだけど。
はいはいはい、
要は、あのいっぱいそのなんつうのかな、まあ尊王攘夷派の人たちっていうのを弾圧したんですよ。
はいはいはい、
だからそれこそあの、ね、吉田松陰とかは、
はいはいはい、
あの井伊直弼のせいで殺されてるの、
うんうんうん、
だからその明治政府ってその吉田松陰の弟子とかが作ってんじゃん、
はいはいはい、
だから井伊直弼ってめっちゃ悪人扱いされてたのよ。
なるほど。
安政の大獄っつうのやつ、
はいはいはいはい、
だからその我らのね師匠であるね、あのその吉田松陰先生殺したとか、
はい、
あとはその鎖国しようとしたみたいな
さ、
あのあれ開国しようとしたか、あそうごめん開国しようとしたんだ、
うん、
あの尊王攘夷だから、天皇を敬って、
はい、
外国人をぶっ殺せっていうのは尊王攘夷でしょ、でも井伊直政は外国と交易っていうかね、普通に交渉しようとした。
井伊直弼、
井伊直弼、ごめんなさい、もう一回言います、ちょっといっぱい人出てくるから混乱しちゃった
はい、はい、
時代がもう戦国から幕末まで行っちゃったからね、井伊直輔は、
はい、
そのペリーとかとね交渉しようとしちゃったから、うん、
はい、
でしかも天皇の許可取らずにやってんのよ、そういうこと。
許可取ってなかったんだ。
そうだから尊王攘夷派の人たちからしたら、うん、天皇をないがしろにしてるし、
うん、
でやっつけるべき外国人と仲良くしようとしてる、
はいはい、
こんなやつ国賊だっつって、はい、殺せって言って殺されたのが桜田門外の変
な。なるほど、すいません復習しときます、
はいはい、
それが桜田門外の変だった。
こんなの小学校でも習うから
習った、はい、だって桜田門外の変とかは知ってるもん。
でしょ。
でも内容は全部
あんで、これが本当にね学校教育の歴史教育の良くないとこ。
本当だね。
年号とキーワードだけ覚えさせて、
はい、
暗記させて、
はい、
試験させるっていうのはマジで良くなくて。
なるほど。
大事なのそこじゃないからね。
そうだね。話せば分かる問答無用のやつ、
うん、
それまた別打たれるやつ、
それ誰だったっけ話せば分かる
犬飼殿。
あ、そうそうそう、
犬
飼剛が話せば分かるね、
うん、あ、そうか、
はい、失礼しました、
失礼しました、
はい、でまあそういうことがあって、
うん、
だ要はその井伊直輔って明治政府からしたらもう悪人だったわけよ、
はいはい、
だからずっと悪いやつっていう扱いをされてたわけ、
うんうん、
でも大河ドラマでは、
はい、
いや本当に井伊直輔って、
はい、
ただの悪人なのか、
はい、
悪いやつなのか、もう一回彼の人生を見直そうっていうので、うん、作られてるんだよ。
なるほど、再評価されてるんだ。
そういうこと。
ほうほうほうほう。
だからこれはもう非常に大きなテーマなんですよ、再評価っていう。
なるほどね、
うん、
そっか。じゃあその時の井伊直輔のドラマは、井伊直輔はすごくいい感じの、
まあいい感じっていうか、もちろんね、あるんだけどね、いろんな描き方があるけど、
うん、
まあもちろんその安政の大学だってちゃんと考えた上でやってるから、
はいはい、
国のことを思ってやったんだと。それが結果的に、うん、まあその尊王攘夷派からは敵視されてしまった、
はい、
だから結局その幕末のさ、
うん、
戦いっていうのは結局正義と正義の戦いなんだってことだよ、
はいはいはい、
お互い主張があってどっちが正しいとかなくてさ、うん、どっちも正しい言うなれば、
はいはい、
っていう話なんだよっていうことですよ。
はいはいはい、
はいはい、
なるほど。だから今回も再評価。
そう、うん、だから単純に悪と正義っていう話じゃなかったよっていうのが、はいはい、まあ、井伊直輔で やられて、
はい、
でどうする家康だって、ね、
うん、
もう家康って言ったらもうね、なんかタヌキで、
はい、
もうなんか最初からもう全部分かっててさ、
はい、
最後までずっと待ち続けて天下取りましたみたいな、
はい、
そういう人のイメージがあったけど、いや実は若い頃めっちゃ苦労してる、
はいはい、
本当はもう何回も死にかけてるし、
うん、
どうするどうするの連続だったんだっていう話だったわけじゃん。
はいはい、
再評価でしょ。
再評価だね、
うん、
確かに。しかもその歴史知識があんまりない人ほど、
うん、
多分なんか再評価されやすいかもしれないですね。
そうそう、
普通のイメージよりなんか違ったもん。
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、
だから、
うん、
あの本当にね、あの勘違いしないでほしい。なんかいろんな人たちがもっとマイナーな題名やってほしいとか、
う
ん、ああだこうだ言うけど、
うん、
まず世間に知られなきゃダメなんですよ。
はいはいはいはい、
まず世間にそのイメージが浸透してて、
うん、
いやでもその人を今こそ、
うん、
スポットライト当てようっていうところに来ないと、やっぱ大河ドラマっていうのね、
はい、
やられないわけですよ、なかなか、はい、
うんうん、
まあ、もちろんそれだけじゃないところもいろいろあると思うよ、
はい、
いろんな要素がまああると思うけど、
うん、
でもやっぱベースにはまず世間の知名度っていうのはめっちゃ大事なんですよ、
はい、そこはもうまず大事なんだね。
めちゃめちゃ大事です、はいはい、その中で、
うん、
豊臣兄弟っていうところで、
はい、
秀吉とその弟、
はい、
秀長っていうところにスポットライト当てるっていうのはまず私はめちゃめちゃいいと思いました。
おお、めちゃめちゃいい、
うん、いいと思
って。どういう感じでいいと思ったんですか。
いやだから、
はい、
だから世間にまず浸透しなきゃいけないから、
はい、
マイナーな人っていうのはなかなか取り上げることが難しい、
はい、
そんな中で秀吉再評価っていう機運に乗って、
うん、
ちょっとマイナーだけど、
はい、
まあ、実際ね人気もある秀長、
はいはい、
秀長なんてみんな普通の人知らないでしょ。
まあ知らないね、秀吉は知ってるけどね。
そう、秀吉の弟ぐらいじゃん、うん、知ってたとして、
うん、
でその秀長を主人公にしたっていうのが、
はい、
まあ、すごくいいことだと私は思ってる、
はいはいはい、
で秀吉をフックにしつつ秀長をまず主役にした、
うん、はいはいはい、
これはすごく大きな
大事。そうだね、あ、ほうほう、う
ん、だからその、うん、まずね、
はい、
あのマイナーな部長を主役にしろっていうのは無茶な話なので、
はいはいはいはい、
あのこういっただからもう有名な人がまずにスポットライトが当たる、でその中のキャラクター、
うん、
まあ、今回はもう主人公秀長だからまあすごくいいんだけど、
はいはい、
まあ、でもサブキャラがいっぱい出てくるわけじゃん、
うん、
でそのサブキャラたちがどんどん有名になっていく、
はいはいはい、
そして世間に浸透して、
うん、
でそこでようやく主役になるチャンスが来ると私は思ってる。
なるほど、そうか、そうだね。
そう、
そのどうする家康とかでも全然知らなかったけど、
うん、
茶屋四郎次郎とかさ、
そうそう、ね、
全然初めて、うん、初めましての人とかもどんどん知っていくもんね。
そうだからまだまだ、
うん、
あのそのマイナーなね、
うん、
主人公をする段階にはまだ行ってないのかなと思ってて、
はいはいはい、
鎌倉殿の13人も、
うん、
なんかいや義時なんてマイナーじゃないですかみたいなこと言うやついるんだけど、
あ、いたんだ、
う
ん、
いました。でも違うじゃん、鎌倉殿の13人ってタイトル鎌倉殿って書いてあるからさ、
はいはい、
あれ一応主人公北条義時ってなってるけど、
うん、
あれ本当の主人公は鎌倉殿だから、
はいはいはい、
頼朝であり頼家であり、
はい、
実朝なのよ、
はいはい、
でそれを支え続けた義時っていう、
はい、
鎌倉殿っていうね、めちゃめちゃ有名な源頼朝っていうフックがあってこその義時だから、
はいはいはい、
いきなりその地方のやつポツンみたいな、
はい、
出てきても無理なんすよ。
そうか、
何も分かってないマジで本当に世の中のそのマイナー武将を主人公にしろって言ってる人たちは、いや違うのよ、そうじゃないのよと。 絶対に一般の人たちに言って、 NHK って日本国民全ての人に向けてやってんだから、
はい、そうだね、
公共放送なんだから、
はい、
そんなどっか地方のさマイナーな部署をいきなりバンってピックアップするってのは難しいんですよ、かなり。
歴史好きのためのサブスクじゃないからね、
う
ん、
そうですそうです、うん、であればやっぱり今回のこの豊臣兄弟は、
はい、
まあ、その秀長を主人公にしたっていうところで、
はい、
そういうやり方もあるのかと、
うんうん、
だからまあ鎌倉殿もそうだけどね、
はい、
まず大きいフックがあってそこにまあ絡む人間をうまいことやれば主役にできるから、
はいはいはい、
まあ、その単品で地方のマイナーな部署が主人公になるってのは難しいかもしれないけど、
はいはい、
何かうまいことを絡めれば全然そういうね、
はい、
我々歴史好きが求めるような人を主役にすることは可能なんだと。
なるほどね、
うん、だからそういうふうに、
うん、
あの思っていただきたい、
はいはいは
い、いい傾向だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
豊臣秀吉じゃなくて、
うん、
豊臣兄弟になったっていうところがすごく大きな一歩、
うん、確かにちょっとこう広がったもんね、
秀
吉じゃなくてね、
はい、
はいはいはい、
っていうところですよね。
なるほど、そのフックを使って他の武将を、うん、あの取り上げていくっていうのは確かにそうですね。
そうそうそう、まあね、もちろん例外も中にありますよ、
うん、
女上司直虎どうなんだみたいな話になるけど、うん、
はい、
まあ、あれは女上司で女性主人公で戦国大河やろうっていうところが多分でかかったから、
うん、はいはい、
あえてマイナーだけど選ばれたっていうところがあると思うんです
よね、はいはい、
で理由はもちろんあって、何か理由があれば、
うん、
マイナー武将が選ばれる可能性もあるけど、
はい、
あのそめちゃめちゃ大きい理由がないとやっぱ難しいんで、
うん、
だから今回大きな第一歩だと。で今こそね、
はい、
だから我々がその声を上げていかなきゃいけないのは、
うん、はい、
ここでなんだよと、もういいよ豊臣とか家康とかみたいな、
はいはい、
三英傑もういいよとか言うんじゃなくて、
はいはい、
その豊臣兄弟の中に出てくる、
うん、
いろんな武将がいるわけじゃん、
はい、
まだ主役になっていない、
はい、
そいつらをこうやっぱね、発信していく、
はいはいはい、
我々もそうだし、うん、まあ、X とかやってる人たちもいたら、
うん、
豊臣兄弟に出てきた誰々がすごく良かったとか、
はい、
ね、あの例えば柴田勝家が良かったとかでもいいし、
はいはいはいはい、
北条氏政が良かったとか言って、
うん、
で広げてくんのよ輪を。
なるほどね、確かに。だってどうするやつ見た時にこう話したけど、うん、じゃあ本多忠勝の大河見たいとか、
うん、
あの榊原康政の大河見たいとか、うん、こうポロポロこう言っちゃってたから、
そうそう、
こういうことですよね。
そうそう、それで世間に浸透してって、
はいはいはい、
もう日本人みんな知ってるよねその武将って、
はい、
でもそれを改めてやっぱ大河で今描くべき時なんだって時が来るわけよ。
なるほど、
だ一回は世間にバッと知れ渡ってね、
はい、
で今描く時だってなる時が絶対来るから、
そっか、
そう、ここで腐ってちゃダメなのよ、
うん、なるほど、そういうことなんだね。
そうだから私が豊臣来てやったって言ったらね、うん、
はい、
いやもうなんかもういいですみたいなねもっとマイナーなやつやってほしいですとか、
はい、
まあ、言ってくる人いたけど、
はい、
まあまあそれは当然気持ちは分かるけど、
はい、
まあ、まずは喜ぼう、
うん、
大河ドラマが継続したこと、
はい、
ね、そして豊臣が描かれた、戦国時代が描かれたというところ、
はい
はい、こっからですから、
ほ
う、もうみんなの力でどんどんこう広めていかないとね、
はい、
こんないい武将がいる、こんな素晴らしい武将がいると、みんな知ってくれと、
はい、
面白いぞと、
はいはいはい、はい、そっか、フックにしてね、
そう、
そういろんなところにスポットライトが当たるようにな発言をしていった方がいいんじゃないかと、
そういうことです、
はい、いうことです、
ね、そう、だから私はね、
はい、
戦国北条アンバサダーですから、
はいは
い、いやいや戦国北条アンバサダーのに豊臣やったとか言ってんじゃないっていう、ね、ご意見もあるかもしれないけど、
はい、
それは違うよと、
うん
うん、それは違うんですよ、
はい、
これでじゃあ豊臣兄弟、
はい、
豊臣秀長弟の、
はい、
うん、秀長が死ぬのは小田原征伐、
はい、
小田原合戦の後ですよ、
はい、
北条家が滅びるとともに秀長も命を落とすわけですから、
はいはい、
だからもう最終話は多分そこら辺になると思うんですよ、
はいはいはいはい、
秀長が主役ってことは多分それ以降の朝鮮出兵とか、
うん、
当然関ヶ原の戦いとかそんなものは描かれませんから、
はい、
だから秀長が死ぬところで終わるのであれば、
はい、
絶対最後のクライマックス、ラスボスとして北条家来るわけですよ。
そうか、
そう
か、
今だから逆に大事、ここで北条がしっかり描かれる、
うん、はい、
で世間の人がやっぱ北条ってすごかったんだって思う、
はい、
その北条ってどうやってあんなに大きな家になったんだろう、
はい、
関東の覇者にどうやってなったんだろう、
はい、
って思わせたところで、はい、その答え合わせとして北条早雲ですよ。
なるほど、それが数年後に来るかもしれない
し、俺下手したら、
はい、
豊臣兄弟の次に、
うん、
北条早雲とか宇治康とかやる可能性もあるかもしれないなと思ってますよ。
もうやってもいいんじゃないかぐらいの、
そうって思うんですよね、
はいはいはいはい、
正直。
そっか、しかもラスボスだしね、
うん、そうそう、だから今ね、うん、その諏訪間館長とかもがっくりとか言ってましたけど、
はい、
北条じゃなくて、
はいはい、
違うんですよ館長と。
なるほど、
がっくりしてちゃダメ、
はい、
逆にもうチャンスだと思わないと、
はいはいはい、
これチャンスなんですよ。
そうか、そうだね、
そう、ここで北条が知れ渡ればね、
はい、
どうする家康で北条がマジ空気だったから
全然出てこなかったね。
今度こそは、うん、北条ここでね PR もっとしてもらって、
はいはいはい、
絶対そのラスボスとして君臨するわけだから、
はい、
これもチャンスなんです逆に。
わあ、そっか、 か、確かにドラマでもゲームでも何でもラスボスはね、人気出るもんね。
そうだから
注目されるし、
そうですそうです、うん、だから私もこのね、うん、豊臣兄弟に向けて、はいはい、ちょっと北条系の解説はしっかり出していきたいなと思ってます。
いいですね、
はい、
ちゃんと北条アンバサダーとしても繋がってるし、学士じゃないんだぞと。
そうよ、う
ん、いうことだね。
そうですよ、今まで北条アンバサダーとなってからね、はい、やったことといったら、
はい、
信長の野望でね北条氏直を使って小田原城落とされるくらいしかやってないですから
一番やってはいけない小田原城落城がね、
やっちゃいましたちょっとね、あの光る君への解説がさ、はい、大変すぎてさ、平安時代難しいから、
はい、
だからちょっと戦国今ちょっとやってる余裕がね、
はいはい、
なくて本当申し訳ないですけど、はい、本当は黒田先生から月一であげろって言われてるんですよ
そういうお達しもあったんですね。
そう、もうちょっと3ヶ月経っちゃいましたけど、はいはい、いやこれから出してきますからね、
はいはい、
豊臣兄弟の手で。
いや熱いな、うん、じゃあやっぱもうまだね2年後、
はい、
だけどもう熱量はもう全然持っていけますね。
だからもう来年のもうベラボーは休もうかな、うん、
ベラボーはベラボーって楽しみな人がいるわけだから、
もうベラボーはもう解説がいらんでしょ。
いや解説してよベラボーと京都して、
もう江戸時代わかんねえってもう江戸時代幕末ならまだいけるけど、江戸時代中期なんか勉強したことないんだから、こっちはまた勉強しなきゃいけないんじゃん。
いや武士道の脳みそがどんどん大きくなる、いいことだから。
そうですか、
頼みますわ。蔦屋寿三郎も聞きたいんですわ。
わかりました、
うん、
じゃあまあ来年もやりますけどね、
はい、
まあでもちょっとそのね、2026年豊臣兄弟に向けて、
はい、
まあ、戦国のね解説とかもね活動もしっかりやっていこうと思
います。いやいいっすね、
はい、お願いします、
はい、
ではそろそろ参りましょう、ミスター武士道の武士ラジオ。改めましてミスター武士道です。
阿部野真です、こちらの武士ラジオはニコニコチャンネルプラスのミスター武士道軍団で公開生収録を行ったものをポッドキャストにて配信しています、
はい、
いやさすが今日真面目回と言っただけあって真面目な、
うん、ちょっと熱く語っちゃいましたね。
熱いお話が続きましたね。
そう、あと阿部野真が井伊直輔知らなかったの結構びっくりしたわ
ショック
ショックあんなだってもう井伊直輔がもう知られてないんじゃもうマイナー武将なんて無理じゃん
いやでも私の場合特別よ、だって全然勉強してないから。
いやいやでも
5教科、
いやでもそんな人の方が多いと思うよ、俺世の中。
そうなんかな、うん、いや俺が恥かいただけで終わってればいいな。
だってあなた一応銀行員なんでしょ、うん、元別に5教科ちゃんと勉強してなくても銀行員になってるってことは多分大抵の人勉強してないですよそんなに
あの面接でさ、うん、あの上がっていくタイプなの私。いやいやいや
その人徳で言った場
合、知識が、
ね、
知識はないのを隠していくタイプだったんで
喋、はい、りでなんとか乗り切った
、はい、歴史は復習します、すいませんでした、はい、こちらの武士ラジオではですね、
はい、
お便りを募集しておりまして、はい、ミスター武士に聞いてほしいことや、うん、エンディングのエチュードでやってほしい設定など、うん、何でも何回でも OK ですので、応募フォームに、応募してください、
はい、
概要欄に載せてありますのでお気軽に投稿ください。
お願いします。
本日は、お便り紹介していきたいと
思
います。マロニーさんからのご質問です、
はい、
先日仕事の関係でお話しした人が話している途中でちょいちょい白目になる人で、うん、とても怖かったです、うん、癖なのか表情筋の関係なのか理由は分かりません。一緒に話していた同僚は目を合わせていけないと思ったと後で言ってましたがお二人は話していて怖くなったことはありますかと
白目になるのピスタチオさんってことじゃん。
もう即それが思い浮かぶよねやっぱりね、
喋、うん、っててずっとね、
うん、
ずっとお惣菜ですお惣菜ですなってるってこと。
ああ、これラジオの人にやっとこの顔が届いてないのがもったいない。ぜひ生収録見に来てほしい。
そんな人いんの、白目になる人。
いやでもね、うん、これあの分かるよ。あの本当にその恐ろしいとかじゃなくて、うん、あの市役所とか、うん、それ真面目な説明するときに、うん、こう説明しながらこう白目向いちゃう人いるのよ。
うん、ああ、そうかそうか。なんかこう考え方するときに上を向くみたいなのあるもんね。
そうそうそうそう。なんかこう真面目な話しようとして、うん、多分眼球が上向いて、うん、結果こっちにはホワイトしか届いてないって時が
怖いよ
そういう人確かに時々いるのよ。
あそうなんだ。
だからね、多分そういう人のこと言ってると思うんですけど、あまあでも話していて怖くなったことはありますかってことですけど、うん、怖かったことあります？なんか
話、いやまあ普通にそのやばい人たちと話してるときは怖いよね、
はい
うん、ちょっとね、そのね、うん、ちょっと怖い筋の人だったりとか、ね、
はいはいはいはい、うん、じゃあちょっと一個なんか、うん、私なんか思い出したことあったんで言っていいですか？
あどうぞ。
怖かったっていうか、もう子供の時なんですけど、うん、あの小学生の時サッカーチームやってまして、そこそこ強いチームだったんですよ地域では、うんうん、でそこでなんか結構その地域では毎回優勝するみたいな感じで、うん、 あのこの我々のチーム打倒我々のチームで他のチームは来てたんですよ。
あなるほどね。
そう、はいはいはい、そしたらその時の相手チームの監督が気合すごくて、めちゃくちゃ怒られてんの相手チームの小学生たちが、あ気合いだろみたいな、絶対勝つだけはみたいになってて、で結構でも余裕で勝てるようなチームだと思ってたんですけど、まあ、サッカーって意外と苦戦して入んない時あるんですよ。で 0-0 で終わっちゃって、で最後 PK 合戦になった、PK 合戦じゃない最後の試合終了間際に PK 取られて、我々のチームは絶対絶命だったんですよ。
あなるほどね。もうそこで PK 入れられたら終わりだもん、
終わっちゃう、もう負けちゃうっていう時に、あのキッカーの子が、あのかあの呼ばれてベンチに、それ呼ばれて絶対決めろみたいな監督が絶対決めろお前、これ勝ったら歴史に残るぞみたいなこと言われてるのよ地域の小学校の試合よ、でそれを言われてて、で私ゴールキーパーだったんですよ、
はいはい、あそこそこ PK だもんね、
はい、でもう目に涙浮かべながらさ、こうキックするところにその子が来てさ、もうキーパーの方取らないでくださいみたいな言われたのよ
怒られるから、
怒られるから、で俺どうしようと思って、まあでもどっちにしてもまあ俺もね、まあ、決めさせるわけにはいかないから、でもあまりに怖くて、もうどうしようと思って、もういいや俺正面と思って動かなかったことにしようと思って、もう動かないって決めたの、でもどっちかに蹴ってくれれば入ると思って、正面で待ってたら真ん中に蹴ってきた、
止めちゃったので
、その時俺があの監督が怖かったというよりかは、そのキャッチした瞬間のその子の目が俺は一番怖かったなんで止めちゃったのっていう。
あ白目向いてたわけじゃない、
白目向いてない、
どんな目だったの。
いやもう涙を全開で全開の目でした
そんな悲しい話しないでよ、
これ怖いよ小学生の本気の本気だったのみ、
まあ、まあそうだよね、でもさ、でもそれはでも正しいことなんじゃないのと思うけどね。
正しいっすか。
だって真剣勝負でさ、勝負ごとで手加減とかしてたらさ、もうやる意味ないじゃん勝負を。
いやまあそうよそうなのよ、
そうよ。それでね、なんかね忖度してさ、かわいそうだからって勝たせてあげたところでさ、その子のためにならないですよ、
そうだね、大人と子供じゃないしね、いやまあでも一番怖かったのは何かなと思ったらそれでした。
そんなこと。そうですか、あいやまあね、確かに子供にとってさ、やっぱ大人ってめちゃめちゃ怖いもんね。
怖いよ、
その世界が全てだと思ってるからさ、かわいそう
です
な。
そんなことあっちゃダメなんですよ。だ白い向いてるぐらいの方は、まあ、大丈夫だと思います
大丈夫だろうか、まあまあね、
はい、いや次のコメント、
はい、
はい、いきたいと思います。
まだありますか、
はい、ありがとうございます、はい、続きましてミノケイさん、
はい、
こんにちは、安倍の新さん新築おめでとうございます、はい、マイホームでこだわったポイント気に入ってるところなどあれば教えてください、武士道さんはマイホームを建てるとしたらどんな家かっこ城にしたいですか、夢があれば教えてほしいですと、
はい、
まあ、質問が2個ありました、
はい、じゃあもう安倍の新さっきエピソードトーク長かったんで、
はい、
もうあなたは別に喋んなくていい
です。こだわったところはタイルです。はい、以上です。タイ
ルです。逆に気になるのはタイルにこだわるってどこ、何それ。風呂場のタイル。
風呂場のタイルじゃ、ここもカットしてください。短めにお願いします。はい、
いやどんな城って言ったらね、それはもうあれでしょう。はい、もう武家屋敷みたいなね、建てるのが夢ですか、ね。
武家屋敷ですか。
武家屋敷、武家屋敷、山の上にね、ドンと。
山の上。なんか結構観光地でさ、観光地化された家みたいのもあるじゃん、
はいはいはいはい、
何々家みたいな、
はいはいはいは
い、ああいうイメージってことですか。
まあそうだね、将来的だね。
おお、
それ野望ですね。
なるほどね。
だから別にうちに来てもらってもいいですよそんだけでかくなったら
あ本当ですか、もう住まわせることできちゃう。
まあだからその普通にか、あのなんかね、こう家兼、まあ、そのテーマパーク的なものにしてもいいかもしれないし。
ああなるほどね。
武士の家を再現しましたみたいな、
はいはい、
いいし、あとは結構ね残ってるのよ武家屋敷、
はいはいはい、
現存してる武家屋敷でもう、あの管理できる人がいないみたいな、
はいはい、
で売りに出されてる武家屋敷があるんだよね、地方に結構。
あそうなんだ。
そう、
だ
そういうのを買い取って保存してってもいいかもしれない、
ね、あいいですね、そう地域貢献にもなるし。
そうそう、だからまあもう、でもそれはもうね、
はいはい、
あのだいぶ先の話になると思うんだよね、
はいはい、
50歳とか60歳ぐらいになったら、
はい、
そういうことしてもいいかもね。
あ、はい、なるほど。でも建てるでもいいし、買い取るでもいいと、
はい、
いうことで、もう将来ミスター武士道の武器屋敷ができること、
はい、
楽しみにしてください、
はい
はいはい、では続きまして、いつものコーナー行っちゃいましょうか。
お願いします。
光る米屋のコーナーこちらのコーナーでは YouTube チャンネル戦国話の光る決め解説動画についたコメントをミスター武士道が採点していくコーナーです。
です
最低1点から満点7点、採点単位は1光から7光、満点7光を目指してぜひ皆様コメントしてくださいと、
はい、
ということです。
はい、じゃあちょっと今回はね、あの、はい、オープニングとか長かったんで、
はい、
1個が1個ぐらいで
1個でいきますか、
はい、1個でいく、
わかりました。じゃあちょっと厳選した1個でいきます、
うん、いきましょうか、
はい、
はい、
高梨陽子さん、
はい、
一部 YouTube では、うん、ネタバレブックを見た上で、うん、私は知ってましたが、うん、って言ってて、うん、興ざめしました。武士道さんのように知らないで各々が想像しハラハラワクワクして感情移入して大河ドラマを見たい、うん、特に今回の大河は。なのでこの YouTube はうんうんと一緒に共感できて毎回楽しみにしていますと。
七光です。
おお、すごい。
いやもうこれはもうまさにもうその通りなんですよ。
マジっすか、こんなスピード七光。
ちなみにこれ第何回について
のこれは第9回の、
あ、第9回、直秀が死んだ回です、
ね、そうですかね、
はいはいはい、うん、そうなんですよ。今ねこれ本当にね良くないと思う、あの NHK の、ね、はいはい、大河ドラマのガイドブックに、
はい、
うん、あらすじが載っちゃってんだよね。
載っちゃってるのか。
そうそう、うん、あれ別にさ必要ないんじゃないと思っちゃう、
ね、はいはいはいはい、
まあ、もしくはその、うん、あの後からその、うん、ね、あのなんか上官中官下官みたいな感じでさ、
はいはいはい、
うん、まあ、途中その上官はせめてなし で、
はいはいはい、
で中間にその物語序盤のあらすじの解説みたいなのが載ってるとかあったら別にいいと思うんだけど、
はいはいはい、
なんかねあのあらすじ見ちゃうとさ、
うん、
つまんないじゃん。
いやそうだよね、うん、見る側としてもできれば見たくはないよね。
だからただでさえもさもう歴史物語なわけじゃん、
うん、
あの大河ドラマって、
はい、
歴史のことも知ってる上で、はい、さらにあらすじまで知っちゃったらさ、
はい、
もう見る意味なくないってなっちゃう。
本当そうだね、うん、本当そうだわ。
なんであのあらすじがあんなにさ、
うん、
なんかね人気あるのか分かんないんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、どうしてもやっぱ先読みしたい人っていいのかな、うん、ネタバレサイトとかもね、うん、人気だもんね。
そうですね、うん、だ週1回待てないっていう人が多いのかな。
だから本当にそうなんかね、うん、あのそれは思ってて良くないなって思ってるんですよ、
ね、はいはいはい、
うん、まあ分かんない、そのね脚本家の方がどう考えてるのか知らないけど、
うん、
でも脚本家からしてもさ、
はい、
やっぱり新鮮な気持ちで見てほしくない
作品を。いや絶対そうだよね、
うん、で、うん、こんなことなんのとか、
うん、
そんなみたいな視聴者がなってるのが嬉しいんじゃないのって俺思うから、
はい、
普通に考えて脚本家の人もあれあらすじ出してほしくないんじゃないかなって思うんだけどね。
はい、想像するにはそうですよね。
そうそうそう、うん、まあね、百歩譲ってなんかそのあらすじがまあそのデータとしてもさ、
はい、
昔だったら、
うん、
まあ、それを本を買った人だけが知ってるみたいなさ、
はいはい、
あのなんかねそういうもうなんだろう優越感に浸れるみたいなさ、
うん、
まあ、こととして、
はい、
その本を買うみたいな人もいるかもしれないけどさ、
はい、
今もう SNS でいくらでも発信できる時代に、
うん、
やっぱ出すの危険すぎないと思うんだよね。
そうだよね、
そう
見たくない人の目に入っちゃうかもしれないしね。
そうよ、
うん、
だからこれは本当にねネタバレは別に、うん、あのなんだろうなそのしょうがないじゃん、
うん、
しょうがないことなんだけど、
はい、
あのできればね、うん、やっぱりあんまり公にね喋ってほしくないなって、はい、
そうです
ね、思っちゃう。まあそんなこと言ったら僕なんかね大河ドラマ見てすぐ喋ってるから、
はいはいはいはい、
あのそれでね YouTube でおすすめできちゃったらね、
うん、
まあ、なっちゃうから、
はい、
まあその X の人だって別に悪気はないと思う。
悪気はないだろうね。
最新話見てすぐにもう書き込みたくなっちゃって、
うん、
書き込んだっていうことだと思うから、うん、でもおすすめに上がってくるのはちょっと予想外。
そうね、それされるとね不意打ち食らっちゃうもんね。
そう、おすすめはさ、うん、もうガードできないんだよね、
うん、
そのスポーツの試合とかもそうだけどさ。
そうだよね、
フォロワーに全然ちゃんとそれフォローしてる人がいなくてもたまたまそれができたリツイートでポンってできたりとか、
はいはいはいはい、
それから防ぎようがないから難しいんですよね、
うん、
でもそれぐらいやっぱショッキングなことなんで、
はい、
なるべくやっぱネタバレは隠してほしいし、
はい、
あと私で一緒に見よう生配信もやってるけど、
はい、
そこにもたまに来るんですよ、
はいはい、
もう BS で先に見ましたみたいな、
うん、はいはいはい、
ちょっと早めに放送してるじゃないですか BS だと、
うんうん、
でそっちに見たけど面白かったですみたいなコメントする人がいいんだけど、
はいはいはい、
それも俺正直やめてほしくて。
まあそうね、まあ、これから見ようって時にね、
そうそう見ようって時にもう見ました、うんうん、楽しかったですみたいなやつがいるとなんか興ざめしちゃうっていう、
はいはいはい、
いや俺らフラットな気持ちで見たいみたいなことでした。であとやっぱ怖いじゃん、そいつは爆弾持ってるわけだ、
うん、そうだね、
ネタバレ爆弾を抱えて、まあ、言わないですけど面白かったですよっつっていやいやお前爆弾抱えてるからってそこにここに爆弾抱えた状態で大丈夫ですよ、うん、言いませんか、この爆弾はまあ落としませんからねつって、これで嫌だから
やったん
で、そうだからできればあの、うん、一緒に見よう配信の時とかはもう全くその見てない人だけでやりたいの、
う
ん、
そうですね、う
ん、いや別に面白いって言うぐらいいいじゃないかっていうコメントもあったんだけど、
うん、
そういうことじゃないんだよね。
そうよね、
そうそう、
みんなで面白かったねって最後言いたいのに、そういう人だけ面白かったでしょみたいになっちゃうのも嫌だし、
そうそう、それも嫌だから、うん、まあ、別に見に来てくれるのはいいけど、
はいはいはい、
なんかね、わざわざコメントしないでほしいっていうね、
うん、
まあそういう結構やっぱネタバレって作品をやっぱね、
はい、
楽しむ上でやっぱりすごく、
うん、
大事なことだと思いますから、ね、
はい、
気をつけてほしい。
なるほど、素晴らしい、さすが星七
七光。いやそう、このネタバレ問題はね、うん、本当に思ってたから、
はいはい、
七光でもいいっす。
素晴らしい、おめでとうございます、
はい、
こんな感じで、コメント紹介していきますので、はい、ぜひ皆さん動画の方にもコメントよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。ミスター武士道のブチラジオ。 はい、ではエンディングのお時間でございます。
はい、いや熱い回でした。あっという間でしたね。
ちょっといろんなこと話しすぎましたけどね、はい、今回は、うん、でもね、まあ、大河ドラマ、
はい、
名体ですね、発表されたのは。
いや本当ですよ、うん、もう今も楽しいし来年も楽しみだし2年後も楽しみですね、うん、
ちょっと俺ベラボーは結構怖いけどね正直。
あ、そうなんですか。
うん、だからその今まで大河ドラマやってきて、
うん、
その唯一なんかうまくいかなかったなって思ったのが青天を衝けだったのよ、
はいはいはい、
作品は面白かったのに、
はい、
まあ私のその解説がちょっと下手だったのか足りなかったのか分かんないけど、いまいちやっぱ数字で言うとね、
うん、
あんまり伸びなかったんで、
はいはい、
青天を衝けの時って、
うん、
それと同じ江戸時代だから、
はい、
ちょっと怖いっちゃ怖いんだよね。
なるほど、ちょっと警戒してるんですね。
そう、
うん、
まあでもね豊臣兄弟がね、
う
ん、あの決まったのはありがたいんで、そこに向けてね、
なるほど、
着々と準備していきたいと思います。
よかった、じゃモチベーションになったということ
で、ね、
はい、はい、ありがとうございます、
はい。
では最後にですね、いつもやってますエチュードのコーナー、
はい、
いきたいと思います、
はい、私がねその豊臣兄弟がね、もう大河ドラマに出るぐらいの気持ちになってますから、
はい、
そのためにはやっぱ演技力を磨いていこうということで、
はい、
はい、
やっていきましょう。
今回のお題は
エチュードを募集しているのでぜひ送ってください。今回はいただいたお題でございます、
はい、
マロニーさん、
はい、
戦国時代にタイムスリップしてしまった安倍晋三が、うん、パリピ武士道さんに出会って天下を目指すことを決めるのだけれども、内輪もめして武士道さんに切られる。
オチまで、なんでオチまで決めちゃってんの。設定だけ送ってくださいよ。オチまで決めたら意味ないじゃん。
オチまでいただきました。もうそこまででゴールの演技、ゴールを目指す演技。
わかりました、まあ、はい、じゃあわかりました。じゃあそこね、
はい、じゃあ行きます。
はい、
よースタート。ワンワンワンワンワン。
あのエチュードは効果音とか入れないんで、コントじゃないから本当にやめてください。
これダメなんですか。
エチュードだから芝居をして効果音とかいらないの。
プラスしちゃいけないの。
いらない。まあでも俺もなんかウィーンとかそれコントだから効果音なしでお願いします。
なしですね、
はい、
わかりました、
はい、
なんだ今なんか目の前が真っ白になって急に目覚めたけど、いつもと風景が違うぞ。なんだここ、え、ビルが全然立ってない。おい、ここどこなんだ。おい、ここどこなんだよ。おい、
おい、そこの者。
はい、
何をしておる。
いや、いや、まあ、ちょっと今家で寝てたら目が覚めたらなんか外にいて、あれ、こんな森とか川とかあったっけ。
見かけん顔だな。名を何と申す。
安倍と申します。
安倍、
はい、
この辺りでは聞かんなだな。
ああ、そうですか。
お前どこの家の者じゃ。
あ、東京です。
東京、
はい、東京から、東京からというか東京にいたはずなんですけど。
東京とは出雲じゃ。
東京、首都ですよ、首都。
首都、こいつ何を言っておるんだ。
てか、なんかふざけてるんですか。なんか刀なんか持っちゃって危ないですよ、これ銃刀法違反で捕まりますよ。
何をバカなこと言ってる。わしはパリピじゃぞ。
え、パリピ。
パリピじゃぞ。
いや、パリピじゃ刀を持ってる理由にもならないし、よくわかんないですけど、パリピなんですか。
いや、パリピの侍は刀ぐらい持つやろ。
あ、そうか、パリピなんだ。じゃあ結構クラブとか行くんすね、じゃあ。
いや、もちろんよ。
あ、クラブ行くんだ、やっぱパリピだから。
クラじゃろ、馬の。
クラ
馬のクラのことじゃろ。
いや、馬のクラじゃなくて、あの渋谷 あのクラブですよ。渋谷のクラブ。
渋谷、
はい、
あ、渋谷か、
はい、
武蔵の国の
武蔵。ちょっと なんかちょっとずれてます。武蔵ってあるんですけど、うん、武蔵って大学とかの名前ですよね。
大学、
はい、
大学、それなんで大学で、それ貴族のあれじゃろ。さっきから話が噛み合わんな。
なんか噛み合わないですね。え、何、ちょっとすいません、あの帰りたいんで、ちょっとあの駅、最寄り駅どっか教えてもらっていいですか。
ああ、駅か、
はい、
駅は向こうの方だよな。
あ、うん、ここ最寄り駅どこになってます。
いや、もうあそこの、
はい、
あの川の向こうに馬がついてるじゃろ。あそこじゃ、あそこ、
じゃ、え、川の向こうに、あれ駅じゃない、あれ馬、牧場あんの、ここ。よく考えたら、え、ここ東京じゃねえのか。え、
何言っとんの、まあ、さっきから。
電車に乗りたいんです、あの、山手線に乗りたいんですよ。
こやつ、面用な、先ほどがわけのわからんことを言って。
いや、わけわからん、得意の渋谷でしょ。渋谷の駅教えてくださいよ、山手線乗りたいんで。
無礼者めが。
ちょっと、なんすか、そのおもちゃ、もう出して。勘弁してくださいよ。
気にしてごめん。
いやー、はい、やっと。
ダメだって。だってもう最後切らなきゃいけないってなったらさ、毎回同じパターンになるし、全然話展開させられないし、パリピ武士道もよく分かんないし、なんかもうちょっと、
ダ
メ、もうちょっと整理してください、設定を。
ちょっと設定にダメ出ししないで。
いやいや、ダメです。盛りすぎ、盛りすぎ。
せっかく送ってきてくれてるんだから。
盛りすぎです、いろいろ。
だいぶ幅は狭まりますよね。
まあ、なんか全然成長してる感じがないな。
いや、なんか一生懸命頑張ったけど、なんかね、苦しかった。なんかもう、なんか水辺でやってる感じだったもん。
だからこれで安倍晋三が悪い可能性もあるからね。 もしかしたら設定のせいじゃないかもしれない。
俺のせいですか。
うん、かもしれない。
じゃあ具体的にじゃどういう、
なんか、
はい、
あれだね、私が回した方がいいかもな、設定とか、
話。ああ、なるほどね、展開を作る、
展開を作った方がいい
かも。はいはい、
まあ、ちょっと後で反省会しましょう。
いや、まあ反省会しますけど、
はい、
これちょっとじゃあ、まあ、でも本当のプロのオーディションとかは設定とか相手の人に文句言わないでしょ。
言わないよそれは。言わないと思うけどね。うるせえよ。交換を言ってるやつ言われてるでし
ょ。頑張ります、
はい、お相手はミスター武士道と
阿部俊でした。
それではまたお会いしましょう。さらばじゃ、さらばじゃ、さらばじゃ。